Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガバダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の伊集院静香さん。著書居眠り先生を踏まえつつ、1980年代半ばの伊集院さんご自身のことについて、居眠り先生との開講について、そして伊集院流学びの勧めについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問の勧め。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
伊集院静香、1950年山口県生まれ、立教大学文学部卒業、 CM ディレクターなどを経て81年作家デビュー、91年渋沢で吉川英治新人文学賞、92年受け月で直木賞、94年機関車先生で柴田連三郎賞、2001年ゴロゴロで吉川英治文学賞受賞。小説各紙で精力的に連載を進める中、現在は河北新報で初の新聞小説「青葉と天使」も執筆中。最新刊は集英社から出版の居眠り先生。
Let's get knowledge with fun.
今回のエキスパートは作家の伊集院静香さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
集英社から居眠り先生、こちらが出版ということになります。この本は伊集院さんの自伝的小説ということで、まあ、作家でありギャンブルの神様と言われた色川武弘さん、と過ごした日々から伊集院さんが再生していく姿が綴られているんですが、この本では主人公が伊集院さんという位置づけでよろしいですか。
主人公は
この三郎という
居眠り先生です
、ね、なるほど。で、三郎というもう一人の人は、まあ、伊集院さんという
私らしきっていう、
らしき、
はい、うん、
舞台となっているのが1980年代中盤という感じですか。
そうですね、
うん、この頃、伊集院さんらしき人、まあ、三郎さんが置かれていた再生が必要な状況というのが、まあ、テーマになっているかと思いますが、その再生が必要な状況というのはどういう状況というふうに。
これ小説なんで、自伝的にっていうのは僕はあんまこういうの好きじゃなくて、なんていうのかな、再生が必要だというのはたまたまそこで私とリンクするところっていうのを合わせて小説の形を取ってるんだけども、ちょうど妻が白血病で亡くなって1年ちょっとなんで、で、はい、そのらしき人というのがその夏目雅子ではないかという形で撮ってあるという、うん、はい、それで、まあ、私もリンクする部分から話すと、実際ずっと看病というか闘病生活見てたんでね、でそれからまあ若かったんで少しちょっと、うん、どういうのかな、まあみんな誰も家族を亡くしたら、まあ一度非常に揺さぶりを受けるんでね、うん、その生活が1年から1年半、まあ周りの人も少し休めばっていうんで、まあじゃあ好き勝手にさせてもらうっていうんで、うん、酒とギャンブルだけで暮らしてたという、うん、そういう、今思えばそういうことじゃなくて酒とギャンブルでやらせてくれるとそれはありがたいんだけど、うん、ちょうどそういう日だったんだよね。それでその時に、うん、まあちょっと生きる指針っていうのを失うからね、うん、その時にちょうど色川さんというか浅田さんに会って、うん、でその前から少し小説は書いてたんだけど、まあ別に小説というもの自体がそんなに書いてもまあ、つまんないってことは変だけども、うん、 小説というもの自体にももう疑問を感じてたしね。だからそういうことでは、うん、非常に微妙な時期ではあったね。
うん、で、まあ、その、まあ、本の中にも、その、伊集院さんというか、まあ、三郎が、それまでの人生で積み上げてきた、その生きる術というのが、奇妙な音を立てて砕き散ってしまったという、
うんうん、
いうふうに、ありますけども、その、奇妙な音、そして砕け散ったというのは、もう少し具体的にどういう感覚なんですか？
は
あ
は
あ
はあ、それは難しい質問だな。砕け散ったんだな。
当時は、ですから、そういった、まあ、奥様亡くされて、うん、本当にもう身も心もボロボロというような状況。
そうですね。日本語で言ってしまえばね。うん、だけど、身も心もボロボロというのは、まあ、そうだね。そうなんだけど、小説の表現としてはそういうふうに、こう言ってはいるんだけれども、軸を失ったってことだと思うんですよね。
軸を失った。
はい。うん、あの、生きていく軸を失ったっていうことだ。うんうん、軸を失うっていうのは、ちょっと言葉にすると少し抽象的になるんだけども、我々っていうか、あなたも私も、今日今から朝目を覚まして、何かなすべきことがあるから、立ち上がるわけですよね、
はい、
あなただったら例えばこの収録があるとか、はい、農夫だったら農作業というか稲に会いに行かなきゃいけないとかね、そういう生きていく軸というものはどんな人も持っていて、子どもたちは一見ないように見えるんだけども、子どもたちには学びなさいと、体のために走りなさい、遊びなさいということを言いますよね。何らかしらそのなすべきことがあると。ところが、なすべきことがないという人がいるんですよね。例えば、病人は治療しなきゃいけないというのがなすべきことだから。うんうん、
はい、
その、多分、軸というのは、そのなすべきことがないということだと思いますね。
それを失ってしまったという。
失うっていうのは、それまではあったわけですよね。うんうん、例えば、私で言うと、
はい、
まあ、闘病でいうと209日間なんだけれども、簡単な言葉で言うと生還、生きて返そうということがあったんで、うんうん、
はい、
そこを目指して、
はい、
もちろんその妻にも頑張ってこの辛い治療をしなさいとかね、
うんうん、
それで自分は自分で痛みを自分の中にあるわけじゃないから、はい、まあ、もし例えば何か絶対的な力みたいなものを持つ者がいたら、まあそれ神と呼んでもいいんだけど、そういう人たち祈るしかないとかね、
うん、
そういうものである種することは日々あって、
うんうん、
普段は私たちは感じないじゃないですか。あえてしてるんじゃなくて、なんかこう与えられてしてるじゃないですか、毎日の暮らしって、
うん
うんうん、そういう多分そういう性質なものだと思うんですよね。一回一回こうするんだするんだっていうふうにしなくてもできるものだから、
うん、
そういうところに普段は気がつかないんだけれども、
うん、
喪失というものに巡り合うと、そういうことで初めて気がつくんですよね、
うん、失ってみてそれが
そういうことですね、
うん、
だからよく言いますよね、親っていうのは死ぬことで最後に子供に教育をすると、
うん、
で親というものの存在が一番子供が改めて分かるのは、死んでしばらく時間が経って2年か3年早い人は早いかも分かんないけれども、それが最後の教育だって言われるように、死が持つ伝達の強さ、
はい、
そういうものは普段は感じないから、だからこの時はやっぱり死っていうものに対して受けたなんか伝達っていうか、そういうものが余計にあったんでしょうね。
うんうん、
だから実は普段いろんなところで起こってることなんだけど、やっぱり主人公っていうか、まあ逆に私っていうことから言えばすごく大変ではありましたね。
うん、 そうか、それまではそうだとは自覚してない。
うん、普通はしないでしょうね。うん、あ、生きるっていうことは、生きてるっていうことはあまり思わないことだから、うんうんうん、それはそう思いますね。
うん、で、まあ、その当時のことを、まあ、今、じゃこのタイミングでこう書くというのは
何か。それはね、今、話がダブるけれども、はい、数年前に私の父が91歳で亡くなったときに、はい、私は父とほとんど確執があって話をあんましなかったのね。でもちろん父がその一人で朝鮮半島から渡ってきたとか、そういういろんな彼の経験したものと自分が戦後割とぬくぬくと育った自分というものの中になかなか共通項が見つからなかったのね、
はい、
で父の方はお前のような甘い生き方をしててっていうことがあって、で実際僕もなんていうか彼が望む息子ではなかったから、それが死んだ後になって、まあ、二三のことを父は言い続けるんですよね。要するに、休みというものを考えるなと。土曜とか日曜、人が休んでても、お前は働けと。うん、朝起きたらとにかく仕事をするんだと、
はい。
それが男の大人のやることだと。それから、誇りを捨てるなとかね。例えば、卑怯者って言ったらそこから逃げるなとか、うん。いろんなことをこう、教えられるんだけれども、言葉で言われてたものを、なんか、数年経った後に、あ、これももうちょっと大事なこと言ってたなっていう、それをあの人はどこで学んだのか、それはわからないけど、人生の実践で学んだものだから、すごくやっぱり意味があったなっていうことを気がついたのね。で、気がついた時にもう一つ悔いが残ったのは、なんで一回でもいいからありがとうっていうことを父親に入れなかったのかっていうことを思った。つまりそのぐらい俺はおかしだったんだなっていうことを思って、それでもう一度周りのこと、過去のことを考えたときに、自分が小説家として成立し得たり、小説家として今生きていけている、それを作ったしてくれた人たちに自分はちゃんとしたことをしてるかっていうところを思ったときに、イルカブダイさんっていう、竹亮さんとかいろんな人を思い出したときに、色川さんのことはすごく周り不安の人も多いし、で自分はとてもじゃないか、自分は書く役割じゃないだろうと、もっと叱るべき人は書くべきだろうと思ったんだけれども、ちょうどその時に編集者が少しか色川さんのことを書いてみないかって言われて、それでも なかなか書けなくて、で最初の4行が出た時に、その4行が上がった時に、あ、この形だったら進めていけるかもわかんないっていうのは思いましたね。
うん、その4行というのが読ませていただくと。
はい、どうぞ。
その人が眠っているところを見かけたらどうか優しくしてほしい。その人は僕らの大切な先生だから。というのがそのおっしゃってる4行なんですけど。
そうですね。
これが出てきて書き始められるという思いになった。
そうですね。ここの4行のニュアンスを外さなければ、うん、いつもベースに持っていろんな描写をしていけば、うん、先生という人が多分読んだ人も歓喜っていうか浮かび上がってくるんじゃないかなっていう気はしましたね。
うん、それだけ本当に時間もかかって今このタイミングでという形にな
った。そうですね。うん、まあ今年で2年目ぐらい長瀬亡くなって、
はい、
だからそれがちょうどタイミングも良かったのかも分かんないし、うん、あとその20数年の間、まあ実際20年ぐらいを自分のも文学っていうものを対峙してきたんで、早い時期に書いていたら文学を対峙してきたこの人のことは書けなかったと思うんだよね。
うん、
だから私もその時間をその書くということに費やしてきたから、そこで初めて見えてくるものがあったんじゃないかっていう、うん、だからタイミングっていうのはいつもまあこれは良い作品かどうかちょっと自分で言うべきことでもないんだけども、タイミングってということは非常に作品にとっては大事ですね。少なくとも例えば、まあ、 絵画でなんかで表現すると、絵描きはやっぱ残った絵描きは残った作品はいいタイミングで描いてるね。多分ね、タイミングっていうのはデストニーに、運命に似てて、向こう側から寄ってくることとこっち側から押し上げていくものが合うことが多分タイミングで、チャンスとかいうのとまた違うと思うんだよね、うん、だからそれはなんかすごく大事だった。我々にとってはその編集者っていうのがファーストリーダーだから、編集者との出会いっていうのはすごく大事で、で彼らが書いてほしいって言ったことと書けるかなっていうところの、そのそこがすごく作品にとっては大事でしたね。
書く側の伊集院さんにとっても、例えば10年前だったら絶対それは書けないタイミングだったろうし、
もう一つはね、20年間ぐらい続けていくと一つ分かるのは、はい、明日書いてやろうってものは書けないっていうのはね、
うん、
あの作品ってみんなそうで、
はい、
これが書ける年齢になったら書こうって書いたものはほとんど仕上がらないんですね、うん、そうやって多く、うん、ライフワークを残して死んだ作家すごく多いんですよ、
はい、
それはある時期が来たら要するに書くぞっていう、みんな書けないで悲劇に終わってるんですよね、うん、梶山敏行さんも本当にいい手間を持ってじゃあ書こうって時になくなるっていうね。だから、うん、作品というのは少し背伸びをしてもいいからその時に書き始めないと、明日書くものというのは明日なんだな、うん、だからそれは今若い作家の人が出てきたらいつも話すんだけれども、背伸びをしてもいいから今日書けって、
うんうん、
今日書かないと明日書こうと思ってるものは永遠に明日になってしまうぞということは言えますね。
外的なというか外からの部分と自分の内なるものとかが、うん、合う時
そうですね、うん、まあ合致するっていうか、うん、潮時みたいなのがあるんだ。
そうか。
そういう意味では恵まれてるとは思いますね。
なるほど、ね。で、まさにその潮時であったんだろうと、この居眠り先生に関して。
そうですね。
はい。で、まあその居眠り先生こと色川武平さん、はい、イコール浅田哲也さんですが、伊集院さんがその色川さんのことを紹介というか、まあイントロデュースするとどうなりますか。
まあやっぱ敬愛すべき人なんだけども、敬愛はしているんだけれども、それ以上に非常に人間としての魅力がたくさんあって、まあ一言で言うとチャーミングな人だった。
チャーミング、うん、この作品の中にもチャーミングというフレーズが何度も出てきてますね、はい、チャーミングどういうことなんですか。どういうチャーミングって言うと、ごめんなさい、
うん、
あの
可愛い
と、そうそう、なんか可愛らしい、なんか女の子に使うような印象もあるんですが、
うん、
そういうのとは違いますか。
ちょっと似通ってるね。
お
チャーミングはね、はい、説明のしようがない。だから何回も使ってるんだ、
うんうんうん、
チャーミングを日本語の他の形っていうのは、なんか外来語の中では、うん、チャーミングっていうのはビューティフルほど嘘っぽくはない。チャーミングっていうのは割と、うん、心底日本語になっている外来語の中ではすごくいいね。
それは、うん、まあ、伊集院さんが色川さんのことをチャーミングだと思われていた。
そうですね。みんな最初におっしゃったのは、
はい、
まあ、この中では K さんっていう、うん、表し方しかしてないんだけど、
はい、
黒金博さんの奥様はね、
はい、
会われたら方がいいですよって言うんです。で、とてもチャーミングな人ですって、もう本当素敵な奥様で綺麗な方で、
はい、
そのあんまり外へお出にならない方が、はい、色川先生だったらもういそいそと会いに楽しみな顔をされてたんで、その人が、あ、こういうなんか素敵な女の人がチャーミングって言われるのはどういう人、その時に、
うんうんうん、
思いましたね。ああ、いいチャーミングっていい言葉だなって。
でもそうすると、もう、会う方、色川さんに会う方は、ほとんどの確率でチャーミングだと思うような人だったんですか。
それはチャーミングって言うのか、モサっていう人もいれば、なんか寝てばっかりのいろんな表現はするだろうけれども、
うんうんうん
うん、チャーミングが非常に、うん、私の 見た感じもそうでしたね。決して広川さん自体はまあ皆さん知ってるけど八方美人の人で、決して人から嫌われたくないということがどうもあったらしくて、だけれども広川さんのことを悪く言う人たちもいて、そういう人たちから見るともうチャーミングからほど遠かったりしたと思いますね。でもあまり聞いたことはないですね。でも確実に人間であるから、その人が敬われれば敬われるほど髭をする人は出てきますからね。だから、まあ、そうですね、はい。
一方では八方美人というような、まあ、批判めいた
批判というか、まあ、みんなはね、批判じゃなくてみんなが笑って八方美人だって言うんだからよほどのことで
笑って、
でもあの人は八方美人だったからなんて本当にそうだねってみんなが言うから、
じゃあそれも貶としめるための表現
ではなくじゃないですね、そうですね、多分そうなんだろうけど、もう自分がいい人だな好きだなっていう、例えばひいきって言葉があるように、ひいきをしていくと大事なのは、ひいきした人が人を殺したりしたらそれでやめるんじゃなくて、俺のひいきだからなんか理由があって仕方なく殺したに違いないと、ひょっとしたら殺された側が大悪党なのかもわからないとかね、そういうなんか盲目的に指示をしていく、それはすごく大事だと思いますね。それとそういうのは最近こうなかなか、その人にとっての先生って実は必ずいるはずなんだけれども、はい、あんまりそういうことをこう扱わないっていうか、はい、なんかみんなで特にこうやって年を取ってから会う人、はい、50歳を過ぎてから友達になった人、それはそのイギリスのことわざにもあるんだけども、50を超えて大人の男が知り合った、そこで作った友情は死ぬまで持っていけるから、それを得た人は幸せであるっていうのね。だからそれは本当に皆さんも50、60になられて、その時に友達を得たら本当にそういう気持ちを持つんでね。だからそれは、私はその時は35歳ぐらいかな、そのだけれども先生を敬愛はしているんだけれども、先生の方は僕のことを友達ですっていつも紹介をするんですね。でその響きをこう聞いてるときに、ああ友情っていうのは実はすごいんだなと思って、よく今若い人たちが友達がいないとか言うんだけども、そうではなくて友情っていうのはもっと緊張感があって、その緊張感できちんとした姿勢で相手を見るっていうね、そういうことがないから友情の良さをね掴めないんだと思うんですよ。だからなんかそういう意味でもすごく友情のことも書いていきたいっていう、なんかそういう本でもありましたね。
でも井の川さんはやっぱそこまで、
まあそこまで大した人だったかどうかはまた分かりにくい。
でも少なくともでも伊集院さんにとってはもうそういう存在だった。
そうですね、僕にとっても井上陽水にとっても、陽水さんにとっても小金さんにとってもそうだったんじゃないですかね。陽水さんなんかは特に井の川さんの話なんかを二人でドキドキした時、もう今でも幽霊になってもいいから会いたいっていう、
今でも会いたい。
そうですね、あれだけの仕事のあった方が、あれほど物にこだわらない人が、そこまでっていう、それだけの魅力はありましたね。僕は説明するよりも、陽水さんのそういう言葉をした方が形が見えやすいから。
そうか。まあ、この質問は、いつもだとその番組の最後にする定番の質問なんですけど、その、いつも思い出に残る先生はどなたでしょうかというような質問をしてるんですね。その点でいくと、もう、伊集院さんにとっては、その。
まあ、トップであるかどうかはちょっとわかりにくい。もう一人哲学の先生、高校で会った先生がいるんで、はい、僕はそういう意味ではすごく恵まれてましたね。そういう人は僕に、日本を離れて、その、在日っていうことがあまり差別されない、国へ渡るべきじゃないかなって思ってた頃に、世界市民っていうね、コスモポリタンって言葉を教えてくれて、それは言葉を知ったことで非常に、まあ大げさだけどコペルニクス的展開を内実できるっていうことは生まれて初めて経験したことだから、みんな黒も黄色も白もなくて肌の色がね、みんなが一緒の世界市民っていう発想が思想があるよって言われた時に、その先生と、もう一つは、そういう具体的なことは何もおっしゃらないで、自分を 導いたという意識も先生にはなくて、
うんうん、
その共に1年半か2年過ごした中で、なんか自分が再生できたっていうね、
うん、
それはやっぱりすごく大事でしたね。
でもそうすると、色川さんから伊集院さんが学んだことっていうのは、まあ、いわく言い難いような、
それはないでしょうね。
まあ、井上陽水さんが、うん、まあ、本当幽霊になっても会いたいぐらいだというような話もありましたけど、
うんうん、
その今伊集院さんが幽霊になった色川さんとじゃあ言葉を交わせたとしたら、どういう話
なんですか？なんかちょっとうまくまとまらない本を書いて申し訳なかったっていうことだね。それ聞きたいことはね、
はい、
こうありますよね。あの作家の先輩だから、このテーマを掴んでいって大丈夫だろうかとかね、うん、そういうことはすごくありますね、
うん、
いわゆる、まあ、想定はするんですよ。先生なら多分こうおっしゃるだろうっていう、
うん、
まあ、おっしゃることは自分がいいと思うのは全てやっていけっていうね。ただもう一つは、追い詰めるなと、
追い詰める、
自分を追い詰めるなと、
うん、そういうことを
多分おっしゃるでしょうね。
うん、
まあ、あとはそういうことはいいから早く遊びに行こうと。
実はこの番組がオンエアされているのが4月10日なんですね、
はい、
色川さんの命日、22回目ということなんですかね、はい、いうことでもあります。まあ、ですから、まあ、色川さんに対してもという部分ももちろんあるでしょうし、はい、まあ、先ほどの話だとそのお父様への思いもあったりもしますね、はい、で当然奥様ということになりますが、
そうです
ね、奥様夏目雅子さんに対してはじゃあ例えばその今会話ができるものなら何をお話しますか？
うん、想像もしないね。
うん、
彼女のことはねあんまりね考えないんですよ、
うん、
ちょっとそういうふうに現れるときはなんかあって思いますけれども、
はい、
考えると割と精神状態悪くなるんで、
うん、
割と今でも割と、うん、ややこしいなというふうに思いますね。でもよくわからないけど、世間の人はどうなのかわからないけれども、やっぱある程度一緒に過ごしてて、それで純粋性があってっていうようなもので、感化とか影響を受けているものに対してなかなかまとまりにくいんですね。要するに感情がまとまりにくいって、だからよく奥さんが亡くなって1年後には本出してたりっていうする人いると、
はい、
本当かよっていうところと、まあ、精神が強いのかよっぽど絆が薄かったんだろうなって思うぐらいで、
うん、
すごく、まあ、いろんな人がいるんだろうけれども、時々手紙をもらって、もう妻が亡くなって40年ぐらい経つんだけど、今でもどうしてもこうやって思ってあれの時って言われた時に、ああこれは真実っぽいなっていうのがあって、だからなかなかわからないですよね。
ちょっと話ずれるんですが、はい、この居眠り先生に先立ってエッセイ、渚ホテルも、
うん、
電子書籍という形で出版ということで、うん、こちらは、作家デビュー前になるんですかね、当時
そうですね、
逗子にあった渚ホテル、
そうですね、
はい、で過ごした日々を描いたエッセイで、うん、まあ、これは電子書籍という形で、その写真が宮沢雅樹さん、
はい、
で音楽がさっきも話出ました井上陽水さん、はい、もう本当電子書籍ならではという感じ、まあ、購入はね iTunes ストアからできるということなんですが、
そうですね、
電子書籍に対してのお考えというのはどうなんですか？
はい、電子書籍は、まあ、ずっとグテンベルグが出てから紙って印刷ができて、
はい、
で、まあ、さらに言うとパペルスの時代から紙っていうものがずっと人間の伝達の主力を成してきて、うん、まあ、文字というもの自体もそうなんだけれども、電子書籍ってもう少し早く出てきてもよかったかなっていう、その科学、人間の科学力との対応から考えたら、はい、最初に月に行ったぐらいの時に、大体本当は出るべくして出たんじゃないかと思うんだけども、そのぐらい今から改革が始まっていく、書籍でしょうね。わからないけど、まあ、あと20年生きていれば、大半の本は電子書籍。
大半。
もう 90% はなりますね。
おー、そうですか。
ただじゃあ紙の本がなくなるかって、それは違う。
うん、 必ず残る。
それは残ります、うんうん、だけども紙の本を読んでいるということ自体がなんか珍しい人になっちゃう。そのぐらい今はじゃあ感じないからね今は感じないから誰だって最初に携帯電話が出た時に、はい、これだけ人は携帯電話を持つなんて想像がつかなかったから、はい、人間の行動の形態が変わるときは必ずそこが技術革新だから、うん、技術革新が出たときに人間は順応せざるを得ないから、うんうん、それはもう誰もテレビをこんなに見るとか思ってもいなかっただろうし、うんうん、もう携帯電話は一番ですね見てると、
うん、そうですね、うん、ここまでしかも急速に、うん、今や本当にほとんどの人が持ってる、
ね、そうですよね、
ものになってます
よね。だから今電子書籍も、うん、多分子どもたちの教科書とか全部なってきたときは、はい、その子たちが15年後に20歳を迎えたときに、うん、もう電子書籍で読むのが文学とかなっちゃうでしょうね。
もうそれが当たり前の状況になるだろう、うん、それはもうじゃあ、ね、止まらないだろうし、
そうですね、悲劇ももちろん生むけれども、うん、だけれどもそれは技術革新は、うんうん、人間には止められないね、
うん、
一番いい例を言いますとね、
はい、
和歌山県と三重県の境に小さな村があって、はい、そこは400年から500年新宮の森から木をずっと川で流すことを仕事にした700、800人の人たちが暮らしてたわけ、
はい、
でそこのはもう代々それをするんですよ。そのいかだで組んで、それが昭和38年に道ができてトラックが入ってくるんですよ、はい、その途端にその人たちの職業は全てなくなるんですよ。400年続いてた職業がなくなるんですよ。さあどうしようか、
はい、
でそれは何かって、それは技術が革新をされて、うん、そういうことがね象徴的に起こるから、うん、今こうやって具体的に言うとえってね、でそれはもういかだで流さらせないんですよ何百倍も早くな、ね、行きますからね。だから技術革新っていうのはそういうことなんですね。ただ紙の本がどうして残るかというのは、例えばアイルランドのダブリンの大学に最初の聖書を手作りで作った、まあ、一番美しいと言われている本が、その本を見ると紙媒体はなくならないってことは信じられますね。そこにあるのは美しいとかそういうものだけではなくて、そこに尊厳があるから。紙というものはね、はい、やっぱ尊厳を持っていますよね。じゃあどうして持つかって、やっぱり生きたものからしか作れないからでしょうね。世界の森林のためには電子書籍が出たことはありがたいでしょうね。
まあそうですね。尊厳というものは電子書籍には
電子書籍の尊厳は書かれたものの尊厳っていうものを見るでしょうねと思いますよ。今の例えばテレビを20年間見て新しいテレビを買えるでしょ、
はい、
その時に古いテレビに一家全員が整列してありがとうっていう人いないでしょ
そうですね。
ね。でも実だったら言ってもいいんじゃないかと思うんだけど、いつの間にか変わってるでしょ誰一人言わないでしょ、子供が。あのテレビどうしたの、かわいそうに、お別れも言わないでって。それと同じように、そういう側面は持ってますね。だから、電子書籍、尊厳自体は中身があるものでしょう。中身の方でしょうね。
その書き手の側からは、その電子書籍というものと、その、いわゆる今までの紙の本っていうのは、その書き方的なものは変わるもの
ですか？それは変わらないですね。
変わらない。
変わらない、
うん。
それともう一つはね、電子書籍を出せば、印税のパーセンテージが多いって、それもほとんど魅力は、そんな魅力では書かないね。例えば 40%、50% になるって言っても、
はい、
それはそうあっても、価格を下げるべきだろうね。今まで1000円だった本を、要するに200円とか300円で売ってあげることだろうね。それで 40% だったら今までのものとは変わらないけれども、人が入ってくる適正な収入っていうのはあるから、それから外れると、その仕事はやっぱりいつか滅びるね。あれが一番リーマンショックでこうねしてた投資家たちが今得てる金があるでしょ、何百億とか、はい、そういうものは必ずその人間を潰すね。世の中の適正なお金の値段というのは何を基準にするかっていうことをもうちょっと大人の人は考えなきゃダメだね。じゃあ何を基準にするかっていうと、1000年2000年続いている職業が得ている収入というものが基盤だね。それは農家、漁民、木を切る人、そういう人たちがまずきちんと暮らしていけてるという値段に 合わせないと、うんうん、そこら辺で油売ってるのをこっちで高くしたりとか、うんうん、そういう人間のそのなんというか仕事の基準にしていくと変ですよね。その辺が多分今経済全体が分かってないから、それはもう考えられないよね。その低下層たちに住宅を売りつけて、実はもう買えないのにひっくるめてパックにしちゃってっていうことを、やっぱアメリカ人はと一部のヨーロッパ人は平気で考えられたんだね。それでそれにこう乗っかっていった人たち、日本人たちもいて、それに乗っかることが罪だっていうことは見えないかったっていうけど、やっぱ違うんだね。やっぱそれ見えてたんだけどっていうのはあるよね。村上さんっていうのが、金を儲けるのは悪いことですかって言ったでしょ、うんうん、あ、悪いことなんだよ。金を儲けても、言うことがやっぱダメなんだよ、言っちゃ。貧乏人が多いんだから、金を儲けたことはやっぱ内緒にしとかないと。まあ変な話になっちゃったけど。うん、いや、麻痺しちゃいますよ。銀行の人が儲かってね、何百億ってのこっちへこう来てね、はい、右から左へ来てって、それはね、なりますよね。それで今度潰れそうになると国が何千億って出して、で儲かったから返しますって、私は返しましたよって、そうじゃないだろうバンカーっていうのがね、やっぱあって、そういうなんか今の大人は全体的にこの利益配分富配分はおかしいっていうことをもう少し言わないとダメですね。じゃあなぜ今こんな話をしたかっていうと、文学っていうのは売れてる小説とか売れてる本が必ずしもいいとは限らない。むしろ半分以上は出す必要はない本があるわけですよ。それで、だけれども出版社がなんで存在するかって言ったら、それは例えば本当はいい本なんだけど、本当は才能があるんだけど、今売れる形は作れないという作家のためにですね、配分していくために存在しているというその側面はあるんですね。そういうものはね、これ今学問だから話すけど、学問のっていうことを考えたら、はい、僕は、広中さんって言ったかな、数学者なんかによく話すんだけど、はい、僕たちは高校ぐらいの時に、A という重りを上げるのに、トロッコみたいな、なんていうか、滑車をつないでってすれば、はい、要するに半分の力で上がると、うん、いうことを教わったんだけど、社会に出てあんなこと一度もね、役に立ちませんよって、あんなものをやるんだったら、二階に材木を運ぶのに一人か二人がこうぶら下がってダメだったら親方が来てね、もう二人乗ったら浮き上がるからっていうね、そういうことでしか見ませんよって言って、あんなものなんで教えるんですかって、あれで試験でいろんな苦労してね、で、アルキメデスのその原理でもあんなもの何を教えるんですかって、見てりゃ風呂のお湯がね、溢れるのはわかりますよって言ったらね、伊集院さんそうじゃないんだって。あれはなんで教えてるかって言ったらね、あれをずっと教えてると、300年に一度、500年に一度、1000年に一度ね、アインシュタインみたいなやつが出てくるんだって。そいつが、ああ、そうか、アルキメデスはこう言って、こうだ、こうだ、こうだって言って、パッパって相対性理論みたいなものをして世界を救うんですって。その一人のために、悪いけど君たちは一緒に教わってるだけなんだっていうね、話を聞いたときに、なるほどと。学問は深いなって思ってね。これ僕その話好きなんですよ。僕らの小説もね、全員が、まあ小説家は傲慢なところがないと書けないから、全員が自分の小説いいと思ってるけども、実は300年に500年に1回出てくるシェイクスピアとかね、そういうドストエフスキーがどうなのかわからないけども、その戦争と平和を書いたトルストイとか、そういう人たちのために我々はつなぎでせっせと書いてるぐらいっていうのは、これは間違いないことですよ。でも傲慢だから、ちょっとこう売れてきたり、なんか先生って言われたら、わしの文学はねって急に言い始めるからね。
広中平介さんの話、すごい面白い、
ね。そうですね。すごい素晴らしいですよね。よくほら、天才とかね、はい、そういうのは本当にわずかしか出ないんですよ。エジソンとか。もう一郎は天才とかいうのは変で、一郎かわいそうですよ。普通なんですよ、あの辺は。だけどね、今はね、みんな天才っていうんですね。赤塚不二夫はそうかもしれないけどね。だけど、やっぱ天才っていうのは、ちょっと危険だけど、やっぱ、エジソンとか、アインシュタインとかっていうんでしょうね。
そういう人たちを作り上げるために、ちゃんとそういうのは準備をしとか、全人類が準備しとかなきゃいけないという。
そういうことですね。
そうか、それは面白いですね。
でもこれだけ長く続いてる番組だから、そのぐらいのことを言った人いるでしょ
今のお話はでも初めて聞きましたねそれはね
あ、だからね、はい、分からなくてもいいって子供に教えないと、うん、子供がね理解できないことはいいんだ、分かんなくても、うん、お前のために教えてるんじゃないんだからっていうのがね、 ないと。僕はなんでそういう考え方になったかっていうと、はい、小学生の時にオール1で始めて、オール1っていうのは50、まあ、僕らの時50人ぐらいいたから、お前は50番目なんだって言われたの、うん、言われた、先生は言わないよ、はい、でもまあ周りはお前は50番目だからってその時にこれを脱出するにはこの発想が50番目でバカっていう発想を脱出するためには何かないかって考えたの、うん、そしたらうちの家に働いてきた、まあ、男子若い子ってのは多かったから、いや僕は若って言われたら、若がいるから一番がいるんだって言われた時に、うん、あ、そうか、俺はあの一番を支えてるんだと、うんうん、その発想をしないとね、やっぱダメなんですね。でやっぱ一番っていうのはこうずっといろんな見てきたけど、これあれが今年の東大で一番だって見た来ましたよ、ずっと今まで、うん、あれ今の私の高校で一番だとかって、うん、3番目4番目ぐらいはまだいるんだけど、一番はやっぱ傲慢になりますね。傲慢になった時はかわいそうだね。まああとはゴルフをなさるかどうかは分からないけども、はい、ゴルフっていうのはね、うまいっていうことはダメなのよ。
ダメ、
どういうふうにダメかっていうと、はい、ショートホールで砂だらけになって8つ目でようやく上がった人、
はい、
そこに50センチのバーディーパットで待ってる人、ね、
はい、
その時にどう考えてもですね、8オンした人が1メーターぐらいのやつをパッと入れて、うん、その人はナイスパットって言っても、うんうん、どこまでお前は本当の気持ちで言ってるのかっていうのがあって
はい、はい、
で、
はい、
そしたらそこで50センチ下りだったら外してですねそれでいや俺もなここで8パットしちゃったよとかね言えればいいけどできないんだよ
それが、まあ、そうですね、
でそれを見てるとやっぱりね、上手い人ダメなんだよ。で上手い人見てるとね、やっぱありますよね、そういうのね。ナイスショットって言って、すごく自分たちの倍ぐらい飛んでんだけど、うん、いや、ちょっと芯外れたかなっていうと、うん、お前は人間的におかしいと。この今3人が褒めてる時にね。だからそういう部分がね、うまい人っていうのはありますね。だからゴルフは僕は叩く人の方がいいし、いろんな景色も見られるし、体もたくさん動かせるし、と思いますけどね。
そうですか。
だからそういうものはね、なんか学問の中でもね、感じることはありますね。
なるほどね。そうですか。僕もかなり叩くんで
安心しました。では大丈夫ですよ。
まあでも今の話もちょっとつながると思うんですけど、その今この時代2011年のこの社会とか人々の姿で、そう気になることというのは、
一つはね、はい、きちんとした学問をねやらなすぎる。
きちんとした学問、
うん、つまりそれは試験に受かるための学問をしているけれども、それは学問じゃない。
うん、
じゃあ学問というのは何かというと、これは合ってるかどうかは分からないけど、私が今のところ学んだものは、
はい、
人間はいかに生きるべきかということを学ぶために、全ての学問は絵画も音楽もそれを学問だとすると、人間がいかに生きていくかということをバイオリニストも要するにバイオリンの中で学ばなきゃいけない、
うん、
そういうところが欠落している一番、
うん、
それが欠落しているから政治家も平気で嘘をつくし、いけないのは嘘をついても謝らない、うん、ごっちゃごちゃですわな。これだけ世の中に偽りが溢れているから、じゃあ子供たちとか新しい新生世代ってのは何を学んでいったらいいのかっていうことをきちんとしなきゃいけませんね、
うん、
例えば稲村先生の中で何も教えてくれてないんだけれども、確かに読んだ人はこれは教わってると、人生の肝心をっていう、そういう学問のやり方をしていかないとこうダメですね。それと今の試験をこうパスしていくところからは柔軟性が出てこないから、まあ、私の好きな言葉に、人の行く裏に道あり花の山っていうのがあるんですよ。人が行こうとしているその裏側の道を目指したら、そこに花の山があるはずだって。これはまあ相場師の言葉ですけども、人が帰ってったら売れと、売れてたら帰と、 その逆手張りをしていると必ずそこにあるっていう、その言葉の意味をの捉え方を僕はそうでは、その面だけではなくて、この子はややこしくて勉強しようとしないと、しかも態度も悪いしって、でもどうも可能性としてはこの一番言うことを聞く一番の子よりもこの子の中に未来があるんじゃないかっていう発想を持たないと僕はダメだと思う。それの一番いい例が19世紀の一番巨匠って言われたホアン・ミロ、抽象画のね、あのミロが、バルセロナの高校に要するに美術の学校へ入るときに全員8人の人間が試験を受けて、その中で人の顔を描かしても石膏を描かしても一番下手で、みんながですね、よくこんだけ下手なやつが受かってきたなって言ったときに、その時の校長先生が、でもこの色を使ったテーマの時にこの子の色が一番良くないかって、決して綺麗じゃないけども、こういう子を残そうよ、この子に教えてみようよって、それがバルセロナのピカソと代表されるその現代の巨匠を作ったっていうね。だからそういうことを普通は知らないから、そういうことをこう学んでいけばきっといいんだと思うんですよ。例えば色川武弘さんっていう人はもう小学生ちょっとぐらいから家を出てしょっちゅう浅草行ったりして寝転がったりとかね、いうふうにしてても、そういう必ずしも順調な道ではないんだけれども、最終っていうかあるところで狂人日記という名作を作ってきたと。で、狂人日記を作れっていうのは誰にも教えられないと、らしきものも教えられないと。でもおそらくストレートな道で来ていたらそれは生まれないと。どうもそのあたりのストレートの人たちももちろん大事にしなきゃいけないんだけど、その柔軟性みたいなものがないからみんな一緒になっちゃうんじゃないかって、うん、それがやっぱ大人の男のね、代表はいないよね。この人に聞いてみたらものが分かると、そういう人が今いないんだよね。それはね、もう本当にそうなの。今月刊文藝春秋の関東のところのエッセイっていう、田中道太郎というのが書いてある。これは京都学派の素晴らしい哲学者だけれども、この人が考えて話していることはね、何の基準でもね、間違いじゃなくておそらくこれが正しいだろうっていうことを話すわけだね、
うん、
そういう人がいない。例えば政治家だったら話し始めたらおそらくこれは間違いだろうってみんな思っちゃうとそこがやっぱりね、問題だね。あ、もう一つ今日本でいけないのは休みが多いってこと、
うん、
こんだけ3連休があるとね、そりゃ銀座のクラブとかやってけないよね
まあ、ですからね、まあ、さっき本当今の話のちょっと原点に戻っちゃうんですけど、うん、その人はいかに生きるべきかというところを本当の学問は教えなきゃいけない、
うん
うん、いうこと。でもやっぱりその人はどう生きるべきなのかって、
それはそれぞれが見つけるしかないね、
うん、じゃあその若い世代に対してもやっぱりそれしかない。
何にも模倣としたところからそれを見つけようとしたって答えはなかなか出ないから、凡人っていうか私たちはね。だけども手本は間違いなくいる、うん、それは例えばイルカ・タケヒロであったりいうことなんじゃないかね、
うん、
と僕は思いますけどね。
それは自らがもう発見しなきゃいけない、うん、
私が小説はこの小説の中で書かないって決めていたのは、小説というものは人に学んだりカルチャーセンターへ行って小説家になるものではないって自分で自信があったから。それは書くべき人がいるんだっていうね。でその人はそういう人が小説を書くんだっていうふうに信じてたから、その時に先生を見た時に、この先生がこれだけ悩んで書いている小説をわしが書けるわけはないじゃないかっていうのがあった。だからそれはそう思った。だけどもう一個思ったのは、これだけの人が選んだ小説という仕事は、文学という仕事はきっと素晴らしい何かがあるに違いないって、それも思いました。それがそれを後者の方が最後の時に小説を書いてもう一回読んでみようって言ったね、うん、そこかもしれない。
まあ、いずれもでも自らが発見しなきゃいけない。
そうですね。
ということなんですね。
そうですね。
今回のエキスパートは作家の伊集院静香さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家の伊集院静香さんをお迎えしてお送りしました。
伊集院静香さん、本当に体格も非常に立派な方で、雰囲気もこう迫力ある、まあ、静香の中にもこうねオーラがあるという感じな方なんですが、一方で居眠り先生のことを表現していた言葉でもありますが、非常にやっぱりチャーミングという形容が当たる方かなというふうに私は失礼ながらお見受けいたしました。まあ、今後もねですからそういった意味で非常に魅力的なチャーミングな作品も届けてくださるかというふうに思います。ぜひとも期待したいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。